魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は全国総本宮水天宮をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
どうも、水天宮の牧でございます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日3回目になります。有馬家と水天宮についてお話をお伺いしていきます。久留米を治めていた有馬家と水天宮、どういった関係があるんだろうということで、その関係性について今日は教えてください。
はい、ちょうど有馬家、今年は入場400年ということで、はい、豊氏公ももちろんのことながら、水天宮と縁が深いのは、ちょうど2代目の藩主であります、有馬忠頼公ではないかなと思っております。ちょうど忠頼公の場合は、今の水天宮の場所、瀬の下町ですね、今の水天宮の場所に慶安3年1650年に、今の場所と、そして社殿を寄進していただいたということが始まりになります。ちょうどその名前が天御前神社から今の場所に水天宮という名前に変わって、今の場所に移ってから約370年以上の歴史があるというふうになります。
おー、なんかいよいよ有馬家がそこに水天宮を置かれて、はい、
そうですそうです。
そして370年以上ということで、はい、で、そもそもですね、その久留米藩ですね、はい、有馬家はなんで、その水天宮の土地を、まあ、寄進したんでしょうか。
もともと筑後川のほとりに水天宮はあったというところ転々としてるんですけども、ね、はい、まあ、やっぱり一番は水害を鎮めるため、水難に遭わないようにというような願いが込めて、水天宮が建てられたと思われます。またその水天宮というのは町の人たちから信仰がありましたので、うん、そういった意味では土地や建物を寄進することで、新しい支持を得ようとしたのではないかなという、城下町の人との思いを共有しようとしたんじゃないかというふうに思われてます。
まあ、今お話があったように、はい、今年は有馬家が久留米に入場して400年になります、はい、当時から水天宮とのご縁が非常に深かったというのがよく分かりました。
はい、本当にその寄進をしていただいた年、慶安3年の1650年ですけども、その時に移った時の祝賀の花火として打ち上げたのが、今も残る筑後川花火大会の起源というふうに言われております。
またこれまた非常に歴史の深い
ですね、
催しだということですよね。
はい、
はい、水天宮は明治維新の原動力となった尊攘夷思想を全国に広めた、はい、牧泉の神安を磨いたことでもよく知られています。はい、幕末の水天宮と久留米藩をめぐる状況、はい、これをちょっとお話しいただけますか。
はい、1840年頃の久留米藩というのは、尊王攘夷論の水戸学というのがちょうど中心にありました。牧泉守は32歳の時に、この水戸学を学びに水戸まで、出向くわけです。その時に相沢正司祭という人に出会って、その学問が泉守の思想というふうにも言われてます。そしてその22代目の泉守ですけども、幕府が国を動かしているということにやっぱり疑問点を持って、泉守は当時の藩主である有馬頼朝公に、尊王の意見書というのを提出するわけです。そして、幕藩体制の解体であったりとか、天皇家を中心とした国づくりの構想というのを持って久留米藩を動かそうとしたというふうに言われています。
ああ、なるほど。大河ドラマのような世界がここに繰り広げられてるということでね、はい、まだまだ多くの藩が動き出す前の時代ということで、はい、まあ、先見性があったのかなというふうに感じます。
はい、
西郷隆盛とか桂小五郎なんかの幕末の志士たちとも接点があって、なんかもっと表舞台に出ていたのかなとも思うんですけど、
そうですね、
どんなでしょうかね。
はい、もう本当に亡くなる後に実際に明治維新というのは起こるんですけども、うん、本当にその時代にまだ生きていれば本当に歴史は変わっていたのかもしれないなというふうに思ってます。
うんうん、
泉の神を、支持していた藩主、有馬頼遠公が亡くなると、弟の頼重公がその後を継ぎます。そうすると久留米藩の中枢っていうのは、幕府を支持するグループが実権を握るわけです。そうすると泉の神は尊王攘夷派なので、ちょっと煙たい、まあ、危険な存在ということで謹慎を命じられます。約10年間なんですが、筑後市の三田、天満宮のそばなんですけど、そこにある三鹿というところがありまして、口が災いのもとということで、口なしの矢って言われたりしますけども、その三鹿で、10年に及ぶ謹慎生活が始まります。まあ、その中では密会ですかね、本当に数ある志士たちと、密会を重ねたというふうにも言われてます。
なるほどなるほど、
はい
はい、なかなか上が変わると立場も変わって、
ね、
厳しい状況に置かれていたということになりますよね。
はい、
で、そういったような各勤王の志士たちと、いろんなコネクションができて、で、教員向かったりもしたということですかね。はいはい、やっとやっと巻き爪の神も歴史の表舞台に動き出すということになるわけですね。
はい、実際やっぱり数多くの大物というのは京都で、行われるわけですけども、ちょうど謹慎処分から抜け出すというか、幽閉の身から脱出しまして、薩摩へ向かったり、本当にさまざまな行動があった後に、京に上るわけですが、泉の神が尊王攘夷派に加担したということで、寺田屋騒動の折にですね、久留米藩にまた連れ戻されて再び幽閉されるわけです。
なるほど。
でその時泉の神は、もう処刑されるというところまで行っておりました。
厳しい、なんか絶命な、絶対絶命な展開になっておりますが、巻き爪神が薩摩の尊王攘夷派と一緒にいながらですね、やっぱここでもやっぱり連れ戻されて、まあ、失脚をしていくという、歴史は非常にこう残酷なんですけれども、その後はどのような展開になりますんでしょうか。
その寺田屋騒動の後はですね、薩摩がどうしてもどんどん力を強くしていくっていうのに、あまりこう長州としてはいい気持ちがしてないわけですよね。その長州の中の、これ今の場所でいうと下関にあるんですけども、中山神社というところがあります。そこでお祭りされてるお神様ですが、中山忠光教という方がおられます。その中山忠光教は、泉の神は京都に来るようにというような形で文書をまた久留米藩に送るわけです。そして、中山忠光教というのは、もし泉の神を処刑することがあれば、我々は兵を成して、叩きに行くぞというようなことで、かなり圧力をかけるわけですね。その結果泉の神は釈放されるという形になります。いよいよそこから泉の神は京へ上り、桂小五郎ですとか草加玄瑞だったりとか、そういった本当に中心人物のなる方たちと、倒幕運動に励むということになっていきます。本当にいち早く薩長同盟を解いてたというのは泉の神みたいです。
なるほどね。まさにさっき申しましたが、大河ドラマにも出てくる、そんな感じで、すごいなと、そういう人物が久留米から出たということもちょっと誇りでもありますよね。でその後はどうなんでしょうか。
その後は本当に泉の神が最後生涯を遂げる大事件というのは、皆さんご存知の蛤御門の変、通称禁門の変でございます。1864年の7月19日に起こる蛤御門の変、この蛤御門の変というのは、泉の神とか長州藩というのは尊王攘夷派、つまり天皇を立てる立場にあるところが、京都の御所を押し入れるという事件ですよね。それを守るのが幕府側ということで、すごく混乱しがちなところなんですが、実は天皇自らが全ての祭りごと、政治であったりとか全てのことを行うべきでありますよという嘆願書を持っていってる途中なんです。そしてそれを持っていく途中にそれを阻止しようとする砂漠派との戦争が起きたのがこの禁門の変と、最終的には泉の神はそこから退き、天王山という山で自害をするわけですが、その自害をしたのは決して敗戦負けたからという理由ではなく、御所によって血を流したその責任を取ったということが、生涯52歳で遂げたその自害にあたるということであります。
なるほどね。幕末の動乱の中で最後まで自分の信念を貫いたという方だったんですね。
はい、本当にこの明治維新というのは、実際巻き爪の神は自分の目で見ることはできなかった、 ところが1867年には大政奉還という形で、その思いを持った志士たちの願いは実現したということになってますよね。そして、今ではですね、水天宮の境内内に牧神社として、泉の神だけじゃなくて、そういう獅子とかもお祭りをした、御霊をお祭りした場所がございます。
はい、牧さん今回も興味深いお話をありがとうございました。次回は水天宮の年間行事をテーマにお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。